Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は814回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグル、ボイシーなど各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは10月22日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。10月22日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日は雨の心配ないようです。いい天気ですね。東京の降水確率、午後夜ともに今日は 0% です。上空に寒気が流れ込んだ影響で朝は各地冷え込みました。群馬県嬬恋村では氷点下 0.8 度、東京都心でも 11.5 度と今シーズンの最低気温を記録しています。確かに寒かったですね。寒いというか、そうですね。予想最高気温、東京、横浜、千葉、宇都宮で20度、熊谷、前橋で21度、水戸で19度です。明日23日月曜日、関東地方晴れ、東京の最高気温23度の予想です。週間天気予報は今日日曜から月火水木金土と晴れマークが並んでいます。秋晴れが続きそうです。最高気温は今週23度前後の日が多く、一方最低気温は12度前後と引き続き寒暖差の大きい1週間となりそうです。日中ね、結構ね、駅のホームなんか歩いてると汗ばむくらいなんですよね。
そうなんですよね、
なんかまだ夏終わってないじゃんなんて言いながら私も歩いてますけど、結構半袖で十分みたいな日多いですよね、ただやっぱり朝晩しっかりね気温下がってますね。
そうなんです。
湿度も低めで今日は本当にお出かけ日和という感じです。
そうですね。
今年はね、夏が結構きつかったので、ようやく過ごしやすいなという感じですね。
そうですね、この時期が長く続いてほしいと思いますね。
本当ですね、春秋はやっぱりいいですね。
いいですね。
さて、皆さんにプレゼントがあります。番組では何度もお話ししていますが、私、日本でただ一人の醤油大使を拝命しておりまして、醤油の美味しさを皆さんに普及するための活動をしていますけれども、全国醤油品評会という年に一度の醤油のコンテストが行われました。その中で上位5点に入った醤油には農林水産大臣賞というものが贈られるんですが、その農林水産大臣賞が今年決まりまして、いわば全国のお醤油の中のトップ5、そのトップ5のお醤油を小瓶に詰めた農林水産大臣賞ミニボトルセットっていうのがあるんですが、それをですね、番組を聞きの皆さんにプレゼントということになりました。ちょうど 100cc 入りなので、ラー油の瓶よりもちょっと大きめくらいの小瓶にそれぞれのお醤油が入って、それが横にずらりと並んで黒い箱に入っているということなんですが、ちょうど週刊誌くらいの大きさの 箱になるんですけれども、醤油の味なんてそんな変わるのなんていうふうに思うかもしれませんけども、やっぱり日本人ですからね、醤油毎日使ってますから、ほぼ全員がワインのテイスティングみたいに、これはこうだあれはあだって言って、そこそこ30分ぐらいうんちく語ることができますから、結構ね楽しい時間になると思います。
そうなんですよね。
確実に、あ、自分はこの醤油が一番好きだとかね、この醤油はお刺身に合うはずだとかね、ちょっと酢飯くらいに合わせた方が美味しいんじゃないかなんてね、急に醤油愛に目覚めるきっかけになりますから
本当そう、分からないなりになんか言いたくなるんですよね。
そうですよね、なかなかね、ワインのテイスティングとかになるとほぼほぼ押し黙っちゃう日本人ですけれども自信がないからね、やっぱり醤油とかになるとやっぱり自分たちの食べ物なんだね、ああでもないこうでもないって必ず言いますからね、
そうですね、
え、どうしてなんつってね、他の人の意見にいろいろ言っちゃったりね
ちょっと強めに出られますよね。
そうですよね、なんでしょう、やっぱり身近なものなんでしょうね。そして意外に味の違い分かりますから、しかもよくできた醤油の食べ比べになりますからね、楽しい時間になると思います。何でもお刺身でもお豆腐でも納豆巻きでもいいですけどね、何でもつけて食べてみてください。さらに日本醤油協会の方が苦心してお作りになりました醤油三口皿っていうのがあるんですよね。ちょうどお醤油を3種類並べて食卓に出すことができる友チョコの変形版みたいなものですけれども、さらにオリジナルの風呂敷をセットにして15人の方にプレゼントということになります。5メーカーなんですが、あ、これあとそういうのって業界団体が決めてるから、きっと持ち回りで賞をじゅんぐりじゅんぐりに取ってるんじゃないんですかなんていうふうにね勘ぐる方いらっしゃいますけど、この審査なかなか厳しくてですね、メーカー名を隠して審査するんですよ、ね、なので決して持ち回りとかではないんですね。本当に今年お作りになったお醤油の中で品質がいいと認められたもの5種類に贈られる名誉ある賞です。審査員の先生はちょっと喉が渇くって言ってましたよ。
そうです、きっとそうでしょうね。
で、地方審査があって全国審査があってっていうね、東京農業大学名誉教授の舘博先生っていう教授がいらっしゃるんですけれども、俳優の舘博さんと同姓同名なんですよね。私も何度かお話しさせていただいたことありますけれども、そうなんですよ、舘博さんと同姓同名、しかも意外かと思われるかもしれませんが、俳優の舘さんのが年上なんです。すごくユーモアのある先生なんですよね。舘先生がねずっと審査委員長をやってらっしゃって、
ね、
おっしゃる通り、おっしゃる通り、おっしゃる通り、喉乾くんです
っておっしゃるんですね。
です、あの審査の会の打ち上げの、食事の会ではビールがね進むんですね。はい、なんつって、おっしゃる通り、おっしゃる通り、おっしゃる、いやすごい、本当東京農業大学の醸造学部のもう本当大権威よ、もう大先生よ。でもすごくあの気さくに話してくださる、おっしゃる通り、おっしゃる通り、
おっしゃるんだ、
すごくいい先生、そうなんです、おっしゃる通り、おっしゃる通り、ちょっとね喉乾くって打ち上げでね呼ばれてもビールがね進んじゃうんですね大変なんですから。いや、それ目隠しっていうか、あのメーカー名隠して、それで品質同じお醤油で優劣つけるの、それはそれ大変だと思いますけどね。ちょっと気になりますよね、5つのメーカーどこかなっていうところですけどもね。
本当に、はい、
福島県の山形屋商店というところが農林水産大臣賞を取った一つのメーカーなんですけども、信じられないんですけども、ここの山分っていうところなんですが、家訓は店主自ら作るべしということになっていまして、店主の渡辺さんが自ら火入れなど独自の味を決めて作ってらっしゃるというメーカーですよね。蔵ということになりますが、しかもここはですね、農林水産大臣賞はトップ5ですよね。この農林水産大臣賞をこの10年間で6年受賞してるんですよ。
わ
もうこの渡辺さん天才って言われてるんですよね。すごくないですか、ね、全国の醤油のトップ5をこの10年で6回受賞してるってすごいですよね。
並み居る蔵の中で、
並み居る蔵の中で、ね、 私は勝手に将棋界のタイガーウッズって呼んでるんですよね。
あ、そうです、ね、うん、
強えんだよ、
うん、アベレージがもう、
あ、強えの
強えのね、うん、
すごくない？しかもこの渡辺さんいろんな種類の醤油で取ってるんですよ。だからもう、うん、右で打ったり左で打ったりしたら大変もう、うん、薄口で取ったり濃い口で取ったり今回混合で取ってるのかな。そうだから種類の違う醤油でも次から次へともう作る醤油作る醤油すごい成績いいんですよね。
へ、
うん、まあ多分店主自らやってらっしゃるからそんなに量は作れないのかもしれないですけどね、うん、2つ目は長野県の小宮山醤油っていう、もう色と香りが一段抜けているっていう感じですね。そして愛知県の佐藤醸造七宝醤油で有名ですけど地元の方には昔から変わらない味。そして4つ目は来ましたビッグ3の一角ヒゲタ醤油がここに入ってきましたね。
わ、
うん、
わ、
はい、番組では随分お世話になってますけども、ヒゲタ醤油伸びがいいと評されるね、面白いですよね。こういうメーカー名隠してるから突然ビッグ3とかが突然ボンと入ってくるんですよね。やっぱりこういう大きなメーカーでもその年々によっていろいろ作ったお醤油の性格が違うっていうところはあるかもしれませんね。今年のヒゲタの醤油はよくできたみたいだということですよね。ヒゲタ醤油。そしてもう一つは変わったところで白醤油っていう愛知で昔から愛されている色が本当に透明なお酢みたいな色なんですけれども、醸造酢のような色してるんですけど白醤油というカテゴリーから一つトップ5に入ったということですね。日東醸造さんっていうところなんですけども、ここはもう変わった醤油で天下を取りたいっていうね、もうあえて白醤油で勝負っていうことですよね。これ市販されてないで業務用なので小瓶に詰められて消費者に届くっていうのは非常に稀なケースっていう。
いやー、うん、いいな。
普通の人はこのレベルの高い白醤油の味を知らずに一生終えていくってほとんどですよ。
ですよね。
まあそうですよ。いや口に入らない。そう、う
ん、テレビで見たことあるっていうところで、
ね、そうね、そこで終わりだけども、うんうん、しかもそんな出来のいいトップ5に入った白醤油なんて手に入りようがないからね。
そうですね、うん、
そうですよ。まあ白醤油って売ってますけどね、ただものすごく出来のいい白醤油ここに来てると、うん、市販されてないんだ。
そうですね、
ね、はい、ほとんどの人はこの味を知らずに一生終えてくる。やめなさい。
もう一度言う。
言わなくていい、そんなことはね。いいじゃん、珍しいものだっていうことでいいよね。よくない。でもちょっと気になるよね。
そうですね、うん、
本当にね、あの旦那さんとか奥さんと会話がなくなったっていう家庭にぴったりですから、もうねこれ一箱あるとね2人で1時間半ぐらいね、ああでもないこうでもないって言うから、そしてあ、じゃああれ買ってこようかとかさ、うん、お寿司取ろうかとかさ、うん、お刺身食べようとかさ、うん、
仲良しですね、
仲良しだね、うん、これカツオがいいんじゃないかとかね、なんかいろいろ言ったりしたりして、うんうんうんうんうんうんっていう時間ができますから。ぜひご応募いただきたいと思います。そしてこれ何回ももう誰も言わないから言うけどさ、これ俺がいるから来るからねプレゼント。もうさ言わないとさみんなうっかり忘れるからさ。
大使のおかげ、
うん、そうだよね、うん、そうそう、ちょっとそこも忘れないで。
大使がいるからこそ、
うん、私頑張ってんだから。
本当に頑張ってる、うん、
そうね、いろいろねあるんですよ。でもね本当に、ね、いいお醤油ばっかりなんでぜひご賞味いただきたいと思います。
そうですね。
それから今週は訃報が続きましたね。俳優コメディアンとして活躍された財津一郎さん、そして歌手の谷村新司さん亡くなりました。本当にねショックを私も受けています。谷村さんは文化放送でセイヤング、そしてその前MBS 大阪ですね、毎日放送でヤンタン、ヤングタウンでラジオ DJ としても本当に大活躍でしたよね。私たちラジオ局で働く人間にとっては本当に家元、教科書、谷村さんが作ったラジオのフォーマットをそのままね私たちも使っているということがたくさん、そういうケースがあります。この番組にも去年の3月ゲストとして出てくださいました。少しね私がゲストコーナーで谷村さんに対して緊張しているっていうそんな感じの声色も確認できる、そんな時間になりましたが、谷村さんのゲストコーナーをここで改めて録音でお聞きいただきたいと思います。 それでは今日のゲストです、谷村新司さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや嬉しいです。
ようこそお越し
くださいました。今聞きながらやってきました。
恥ずかしい。
いやこの番組のリスナーのお便りがすごくいいですね。みんな
あら、
いやもう感動しつつ、
ええ、
あこれに今から出るんだなって思いながらちょっと盛り上がってきました。
いやありがとうございます。谷村新司さんというとね、文化放送のセイヤングの、ファンの時代の方も多分いらっしゃると思いますけれども。
そうですね、あの頃のラジオ聞いて育ってくれた方が今本人が喋ってらっしゃる方が随分、伊集院君とか含めて ね多いんで、なんかラジオで会えると嬉しいですね。
天才秀才バカでした
し、はいはい、
もうラジオの雛形ですよ。
そうです
ね、今ほとんど放送できないですけどね。あの頃だから許されてたって感じの放送でしたね。
また谷村さんのお話が面白いんですよ。もうびっくりしちゃうから、声張らずに面白いこと言ったりするからね。もうね本当に
張らない方が実は面白いんですよね。ついつい張っちゃうんですよ、ここというところで人間の心理は。でもラジオって特に張らない方がおかしい。
そうですよね。ちょっと聞き取れないぐらいな感じで。
ボソボソボソって。
最高ですよね。去年の11月に、服部克久さんのメモリアルコンサートがあって、ちょっとご一緒したんですけど、もう谷村さん、全然、もう、聞き取れるか聞き取れないかぐらいの、ボソボソっとした喋りで、会場、ドッカンドッカン湧いてんですよ。それ横から見て、なんだこのローマ法王みたいな人みたいな。もう、全ワード、ドンピシャで刺さってるから。
いや、あれはね、服部克久さんのメモリアルだったんで、あんまりドッカンドッカン来るような内容じゃなかったんですけどね。まあ、それなりに、皆さんに喜んでもらえるようにと。
すごい。
素晴らしいコンサートでしたけどね。
素晴らしかったですね。
で、たくさんの、もう、プレイヤーたちが集まっちゃったんで、楽屋が足りなくなっちゃって、
はい、
もう普通だともう大応接室を取らなきゃいけないような、大歌手の皆さん方が一つの楽屋とかに入っちゃってて、私も楽屋のバリ見てびっくりしちゃって、谷村新司さんと、さだまさしさんと、松山千春さんが小さな一つの楽屋使ってて、ね、この三人一緒に入れていいのなと思って。
いや、新鮮でした、すごく。あれはあれでもすごく楽しかったですね。
で、見てるとね、やっぱりね、ちょっとね、間が持たなくてね、なんか、ね、ちょいちょい出てくるね。
深呼吸しにね、みんな。もう大体、さだまさしがずっと喋ってますから、ずっと聞き手になるしかないという楽屋です。
面白い。
なんか、有名な人呼んだけど、全然お客さん入んなくて。
ジェームス・ブラウンです。
わー。
はい、ジェームス・ブラウンでお客さん入らなかったんですか？
はい。当時早すぎたんです。
早すぎた。
はい。ロックが全盛の頃に、JB を呼ぼうっていうんで、はい、大阪フェスティバルホールに、ジェームス・ブラウン来てくれたんですけども、お客さん200人ぐらいしか入らなくて。それで、ステージはめっちゃくちゃ良かったんですよ、やっぱり、ジェームス・ブラウンが。はい、で、僕らも客席にいて、盛り上げに桜で入ってたんです。お客さん少ないんで。そしたら、ジェームス・ブラウンって、終わるときに必ずステージでね、バタッと倒れるんですよ。
はい、
構成上ね、
ええ。
それでそこにアシスタントが来てマントをかけて、それでそのまま抱えるようにして袖に引っ込むんですよ。
そういうプログラムなんですね。
そうなんです、そうすると客席からカモン・ジェイビーっていうのをみんなで叫ぶと、今度は違うマントの色を着て、何回かこうアンコールで、7回ぐらい出てくるんです。
7回出てくる。
それも僕ら知ってたんで、もうカモンジェビー、カモンジェビーって言ってたんですけど、ジェームス・ブラウンがチラッと見えたんですけども、罰出してました。
嘘だ、嘘だ、嘘だ。
今日は勘弁みたいな感じ。
嫌だと。
そうですね。
でも2、3回出てきてくれましたけど、もうやめようよみたいな感じで。
リサイタルは、4月8日と9日、東京国立劇場、はい、ちょうど桜の季節。
そうなんですよ。毎年桜の花の下で、8日、9日だからちょうどいい具合かなと。
東京にお住まいの方は、国立劇場、ちょうど半蔵門のあそこの、本当に桜の名所で、はいはい、皇居の桜も見えるし、国立劇場のちょっとね、はい、枝の低い桜が。
もう一斉にこう咲くんですよね。まさにもう桜吹雪の、さらいの空です。
いや、本当に。いや谷村新司さんのリサイタル、 一生に一度行きたいじゃないですか。
そうですね、
うん、いいですよ、
桜の舞う中でね、
舞う中でね、うん、もう本当に至れり尽くせりの演出だと思いますよ、もう、
今準備しております。
準備しております。今日のゲストは谷村新司さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
谷村新司さんをお迎えした去年3月の録音をお聞きいただきました。ちょうど去年のコンサートはこの放送の後でしたね。3月4月でしたね。4月の8日9日だったと思いますが、ちょうど東京千代田区国立劇場のコンサートということで、その時のお話が出ていました。国立劇場のね、桜見るとまたこれから谷村さんのこと思い出すだろうなと思いながら今聞いていましたが、谷村さんの声ですね、目をつぶれば本当に優しい顔が浮かびます。それでは私の大好きな一曲、アリス、今はもう誰も。
10月22日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、春は明けぼの、秋は夕暮れ、人は気まぐれ、私やさぐれ、お金くれ。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて、来週10月29日のメッセージテーマは服、ファッションの話。ゲストは駅などにある手作りの案内表示、野良サインマニア、ちかくさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ、聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります
。 , 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。